はい。はいはい。こんにちは。マイクのテスト中です。いかがでしょうか。今、つないでる感じですかね。
はい。こちらはもうマイクのテストです。はい、大丈夫でしょうか。
最近どうですか。
最近、今年年末がなんか若干暇なんですよ。
そうなの？
やべえと思って。
あ、そうなんですか。
うん、なんか仕事の量がね、普段の3分の2ぐらいで、うん、なんか普通に全然休み取って映画とか見に行けんじゃんと思って。
なんか波ありますよね、木立さん。なんか
ありますね。無償がないから明日スターウォーズでも見に行ってやろうと思って。
明日、でも祝日だからスターウォーズ混んでんじゃないですか。大丈夫ですか。
ガラガラですよ。
本当に
普通に席取れちゃった。
そう、
レートショーですけどね。
はいはいはい、はい、
それでもなんか普通に昼間でも席余ってましたよ。
IMAX とかで見るんですか。
平和島の 4DX
って。はいはいはい、一番すごいやつ。
そうそうそう、ガクガク揺れるやつ。
そうか。スターウォーズ好きなんですか。
いや、そんな好きでもない。まあ普通にだって小学生の時とかに、
ね、ああそうですよね、
456でやってた口なんで、やっぱり影響はされてますね。
そうか、年齢的に。あれなんかデザインとかがすごい萌え萌えじゃないですか、ロボットのとか。めちゃめちゃ萌えるんですけど、あ、もう何度見てもストーリーが頭に入ってこなくて、
あれストーリーはもうどうでもいいんじゃないかな
と思って。やっぱ萌え萌えっていうところなんですかね。
だって男もあのライトセーバーブンブン言って
かっこいいのしか
見てないですからね。
そっか。
いらないっす、いらないっす。
そうなんですね。みんなどっか行っちゃいましたね。
どうだこれ。
チェック大丈夫なんですかね。そうか。そうそうそう、映画とかこの年末に行けたらいいですね。
ね、
うん、
そう、今日だけが若干バタバタで、だからこの後 ラジオ終わったら即飛び出しで、
ちょっと別の仕事が入っちゃってて。あ、本当ですか。そうなのか。あ、すみません、そんなところに来ていただいて。
なんで、ちょっと企画会議はお邪魔できないんですけど。
全然全然大丈夫です。なんかね、やっぱりみんなもう年末忙しくて。誰も来ずな。もうこのまま飛ばしで。
まあまあまあ、はい、そんな感じですよね。
いやいやいや。いや、だってびっくりするほど年末ですね。もう。
だって来週。
そうなのよ。
とかもう正月。
ちょっとありえないぐらい今年なんかクリスマスをあまり感じませんでした。
そうですね。
うん、なんか例年11月の末からもう、まあ、鬱陶しいぐらいにクリスマスだって思うけど。今年は
クリスマス感薄いですよね。
いや、薄いですね。だってあさってクリスマスイブ、
クリスマスイブですよ。
で、まあ、別にクリスマスにもうやることってないじゃないですか。
でも
我々
お子さんいたらだってやっぱ大きいじゃないですか。
いやね、それが意外にそうでもなくて。
そうでもないの。
サンタ仕事さえ終われば別にケーキ食べて、なんかチキン食べてとか、うちもそんなあんまない。
マジで
ダメか。
いや、それはもうクリスマスは味合わせてやるべきじゃないの。
まあでも26日にちょっと忘年会があるんで、それをじゃあクリスマスするクリスマスとするって
。る
そうだよか。うん、そうですね。全然だ、急にホッピングとか欲しがって、なんか昭和の子なのかなって。うん、どこから来たのかなっていう感じなんですけど、
ね、今小学校で一輪車はなんかもう授業でやるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
え、じゃないんですか、あれ授業でやって
る。でも学校にあるね、学校あるあるあるある。
だから一輪車に乗りたいっていうのは分かるんだけど、
あ、ホッピング
って移動手段にもならないじゃん。
5回飛んだら飽きるんじゃないかなって。
飽きるの早いぞ、あれ。
あれなんすかね。しかもでも売ってたからびっくりしました、ホッピングという名称で。
ね、
それは売ってるますよね。さあやりましょうか。
はい、
あ、でもまだか、あと1分ちょっと、ね。木立さん明日スターウォーズだって。
あ、行くの。4DX で見ていきます。平和
最高ですね。最高ですよ、
ね、未来だね。
未来ですよね。
あの席がガクガク揺れて、なんか水しぶきが飛ぶシーンだと水がバシャってかかって
くる。すごい、
未来で、
未来来てる、
ただその見に行く場所が平和島っていう未来感のない。
いやいやいや、まあそうですね、昭和っぽいね。
もう横ボートレース場ですからね。
でももう都内あそこと豊島園でしたっけ、なんかちょっとしかないやつね。そうそうそう、豊島園は違うか、あれは IMAX か。豊島
園もね、 4DX 入ってるはず。で、新宿 の新しくできたあのゴジラビルあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あそこもね似たようなシステムあるんですよ。 4MX っていうのが、
なんかいろいろなんですよね。
うん、
まあ、私 3D ですら酔う、
うん、あ、はいはいはい、
でき、もう 2D で十分。
あ、そこ酔う人つらいもんね。
やろう、
はい、
はい、このまま行っていいですか。大丈夫ですか。じゃあやりましょうか。
はい
はい、こんにちは。デイリーポータル Z お昼の生ラジオです。今日の進行は編集部の古賀です。そしてゲストはこの方。
はい、ライター木立です。
よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。木立さん、
はい、
先週なんと、はい、デイリーポータル Z 2015年ベスト記事発表されましたよ。
はい、
1位誰だと思いますか？
すみません。あれですよね、もういいですよね。僕ですよね。ありがとうございます。
おめでとうございます。すごいですね。
まあ、僕というかですね、はい、あれですよ、健太郎くんですよ。
いや、そうですね、小学生の作った、自由研究に、正式タイトルは夏休みの宿題で作った文房具図鑑がすごい。
そうです。
ということで、小学生の男の子が自由研究として作った、自由研究としてではないんですよね、まあ、趣味で作って
自由研究として出したっていうだけなんですけども、
文房具図鑑とそのインタビューの記事でした。
そうですね、
はい
はい、小学生の文具マニアにこうたかって1位を取るという
。いやいやいやいやいや、はい、でもまあそれを探し出すのもまたすごいことですし、
ね、うん、いやいやいや、健太郎くんというその文房具少年、は
い、いや本物でしたね、うん、
あの子ガチですよ。
ガチですね、
うん、
あんなに夢中になれるものがあるのかっていう小学生、う
ん、小学生でね、あそこまでなんかもうこれと決めて打ち込むって相当すごいですよ。
そうですよね。しかもなんかセンスも異常にいいですよね。なんかこう手書きでこう、うんうん、文房具図鑑もまとめて、
そうそうそう、うん、で、あの絵はね、うんうん、彼は下手馬のつもりはなくてちゃんと緻密に描いてるつもりなんで、あ、あの情報量がめちゃめちゃ多いんですよ。
みっちりですよね。
そうそうそう、
うん、
あの僕らから大人から見るとちょっと下手馬な感じ。
そうですね、なんか味わい深い的
なね。味わい深いんですけど、うん、あれ実は本当に全ての情報が正しく書き込まれてるんで、
へ
ー、そうそうそう、多分ね、あれ Google の画像検索放り込んだらちゃんとその文房具出てくるんじゃないかっていうぐらいにちゃんと正しいんですよ。
でも写真でやろうとしないところもすごかったですよ ね。全部模写っていうんですかね。
そうそうそうそう、だからちゃんとスケッチしてるんですよ、
うん、そうですよね、う
ん、で なんでなんて聞いたら、うんうん、いや、そのそっちの方が早いからみたいな。
早い、
うん、
へえ。
なんかね、なんだ、世代的にデジタルネイティブのくせに今一つね、デジタル感薄いんですよ。
そうですよね、だって瀬能カッパみたいなことになってます
よね。そうそうそう
やってること
ですからね。ほぼあのカッパがトイレ見るようなもんじゃないですか。
そうそうそう
そう、あのノリですからね。
あ、そうですよね、
相当恐ろしいですよ。
いや、末恐ろしさといったら半端じゃない感じですよね。木立さんっていつから文具に心奪われ始めたんですか？
僕も小学生ですけども。
でもやっぱそうなんだ、
うん、でもね、なんだろう、要は文房具を見せびらかしてクラスで王様になりたかっただけなので、僕は動機が不純なんですよ。文房具だから好きじゃなくて、学校に持っていける、うんうんうんうん、この人気者になれるアイテムだったからっていう。
なるほどなるほど、ね、じゃあ、まあ下心ありきからのスタート。
そうですね、
から本当に好きになっちゃったパターン。
そういう感じですね、はい、
でも彼はね、健太郎くんは、
う
ん、
そう、本当に純粋になんか文房具が面白いと思って始めてるんで、ちょっとね、このままあと十数年経つと相当怖いぞっていう。
いや、怖いですよね。あと、まあ、技術も進歩するでしょうしね、絵もきっともっともっと上手くなるだろうし、
できればね、このままでいてほしいんです
よね。いや本当ですね、それもね、あるけど、本当にこれ今、まあ彼はコレクターでもあるんですか？
ね、コレクターというほどではないんですよ。
あ、そう
なんだ。まあ、やっぱ小学生なんで、
う
ん、
お小遣いはね。
そうそうそうそうそう。
じゃあどうやってあの情報をあれあんだけ知ってるんだろうか。
だから文房具屋に行って、うん、あのペンなんか試し書きできるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
自分で試し書き帳っていう専用の小さいノート作って持ってって、そのノートに試し書きして、あ、このペンはこういう描線なんだとか、情報をちゃんと収集して帰るとか。
天才ですよね。
あとだからクリスマスプレゼントなんかはあの文具券だって言ってましたからね。
文具券だ、
文具券とかで、世界堂の文具券ですよ、あれ。
選んであれをくれって言うんじゃなくて、もう券の状態でくれと。そうそうそう、俺が選ぶ、
だから俺が欲しいもん買うから文房具。
そうだよね、きっと文房具屋に行ってその選ぶっていう行為もすでにもうやっぱプライスレスな。そうそうそう、きっとね、楽しみでしょうからね。
この間もですね、
うん、
実は年末に、はい、この健太郎くんへのインタビューの、は
い、あ、そうなんです、そうだ、今年の年末年始企画 の一つの目玉として、年末に3本、今年大流行した記事のその後を追った記事を掲載するの、はい、そのうちの1本を木立さんにお願いして、
はいはい、でその健太郎くんにもっぺんインタビューしたんですよ、
1
週間ほど前かな、
うん
うん、 で結局ねインタビュー早々に切り上げてその後2人で文房具屋行きましたからね。
あーたまらなすぎてね。
うわ話してるうちになんかうわ、うん、あのシャーペンちょっと見に行こうぜみたいなことになって
仲間ですね。でも木立さんも話しててもう話のレベルとしては同じぐらいで話せる感じなんですか。
全然話せますね。
へえ、
うん、だから健太郎くんちょうど僕の30歳下なんですけど、
おお
普通にだって文房具友達です。
完全にあもう仲間って感じですね。
そうそうそうそう
すごいいい感じですね。
それ
ね、
うん、なんかねいい友達できましたよ。
でも健太郎くんとしてはやっぱ木立さんとかその文具の方々の面々をもう当初はやっぱ憧れの存在だったわけじゃないですか。
って見てくれてたと思いますよ。
そうですよね。だってずっとイベントとかにも行ってて、うんね、それが今や友達などと ねすごいですね。
いいですよ本当に超楽しい。
よかったね、うん、新しい友達ができたんですね。
そうそうそうそう。ケンタロ今度うち遊び来いよ文具いっぱい見せてやるよみたいな、
ね、たまんないですねそれね。
そんなん言ってますからね、
うん、そうですよね。でも本当なんかどうやったらあんなに夢中になれるんだろうっていうのは。
だって小賀さんのところもお子さんが今息子さんが8歳
8歳
その夢中になってる感ないんですか。
ない。
い
やなんかまあちょっとそれは恐竜が好きとか宇宙が好きみたいなのはありますけど、はいはいはい、もうめちゃめちゃに読むとかそういうのは本当なくって、うん、
ない。まあでもそれが本来普通、
ね、そうなんですよ。そんでコロコロとか読んでゴロゴロしてたまにサッカー行って、
うん、なんかまあなんかいろんなもん見てまだどれか決めかねてる状態ですか、
うん、まあそうですよ。つうかまあ大人になってもそんな私なんか夢中なもんとかそうないですからね。
まあまあまあそれが普通です。
そうですね。
ちょっと趣味があってぐらいの感じじゃないですか。
いやだからやっぱ本当に好きなものがあるのって最高ですよ ねと思ってね。
だからサッカー選手なんかが小学校の頃からすごいサッカーチームに入ってなんかもうプロのなんかユースみたいな入ってとかあるじゃないですか。あのレベルで文房具好きですからね健太郎くん。
もうそうですよね。ユースの今ねもう国内最高峰のチームに入ってると言っても過言ではない。
だからアンダー18とかで普通にやつやれる
レベルですからね。アンダー18でやれる
全然やれますから世界大会出れますよ。
A 代表もね視野に入るね。
全然入りますね。それを思う
それぐらいのねそうサッカーと比べるの面白いですね、うん、あその文具の世界のA 代表でね
土文系とこう土体育会系のコラボですけど、
まあ、でも確かにパイとしては11人ぐらいしか いらないじゃないですか、うん、もう業界的にはね。
そうそう変に増えられるとね僕も増えっぱぐれるんでやめてほしいですけど
いやそうそうでも狙えてますよ ね、まあ、将来の木立さん枠を ね、
まあ、健太郎くん漫画家になりたいって言ってるんで。
あそうそうなんかそもそも幼稚園の頃から漫画を描いてたんでペンに関しては結構詳しいんだとか。
だからその後も聞いたんですけど、うんうんうんで結局やっぱ文房具業界入ってくる気ないのって言ったら、いや漫画家がいい。
へえ。
かたくなでしたからね。
まあそうか。でも文具に近いそのね画材を扱うような仕事っていうのは、う
ん、まあまあそういうことなんだろうなと、うん、ただなんか G ペンとか練習してるけど難しいって言ってましたから、
ね、かわいいですね。
かわいいですね。
G ペンってあれですよね、こうインクにつけるやつですよね。
そうそうつけペンですね。
つ、うん、けペンで描いてる漫画家さんってまだまだいっぱいいるんですか。っていうかちょっとずいぶん話題外れますけど、まだま
だアナログで書いてる人の中では多い方ですね。
あそういうものなんだ。
うん。
うん、
だから、うちの奥さんも漫画家なんですけど、
そうですよね、
普通に
使ってます。
使ってるはずですね。
そうなんだ。
今デジタルで作業する人増えましたからね。
そういうイメージがあるんですけど、うん、へでも漫画家なんですね将来の志望としてはね。
そうそうそうそう、うん、なんか本当にコロコロコミックに載る漫画を描きたいみたいな感じ。
おコロコロ好きなのかな。
うん好きみたいですね。小学生男子でコロコロ嫌いなやついいませんよ。
まあまあまあそうですよね。それちょっと、うん、俺はちょっとコロコロじゃねえなって言われたら勝ちですよね。それ ね
まああれですよ大体こう僕らの世代とコロコロ派とボンボン
派がい
たわけですけども
、うんうん、そうですよね。ボンボンって今ないんですかね。
もうないです
ないのかな。あれですよ分厚いこれぐらいのサイズでコロコロと同じ半型のやつですよね。
そうそうそう。
そっか。そ
うだからファミコンじゃなくてこうメガドライブ派みたいな同じようにこう
コロコロとボンボン派みたいな、ね、リボン派と仲良し派のように。
そうそうそうそう、うん、あやっぱりリボン派と仲良し派で分かれる。
いや全然分かれますよ。リボン派の子の方がイケてます。
あ
今はどうなんだろう。仲良しはやっぱりセーラームーンとかって若干オタク要素があったんで。
はいはい。あれはやっぱり女子にとってもオタクっぽかったんだ。
そうですよね。うん。なんかそんな気がするな。でも私セーラームーンの頃はもう中学生だったから。
あちょっと離れて
る、ね、そうですね。小学生の頃どうだったかっていうのはなんかやっぱ集英社の方がイケてるイメージがマーガレットとか。
はいはいはい、はい、
ありましたね。
そんな感じなのか。
はい。 講談社はまあちょっとなんかオタクっぽくって、
はいはいはい、
で小学館がエロいっていうなんかイメージがなんかあったんですけど、
エロい、
なんだろう、なんか証拠みとかちょっとエロめのやつがあったからか、
あ、はいはいはいはい、はい、若干こう大人の恋愛要素みたいな入るんですね、少女コミック、なるほどなるほど、
だいぶ話題がずれましたが、ね、そう、そして木立さんが1位でしたということで、はいはい、そのちょっと2位以降もちらっと見ていきますと、
そうですね、
2位が、マクドナルドですね、
はい、
三石さんの、なんだっけ、なタイトルが、正式タイトルがここで潰れてしまった、なんだっけ、マクドナルド、
あの閉店するマクドナルドを
見に行く巡るやつです、ね、中杉三石さんの、
三石さんの相変わらずのリリカルな、
はい、リリカル路線、
ずるいやつ、
大爆発のやつ、うん、
あの見に三石さんが見に行ってた神楽坂のマクドナルド、前の仕事が神楽坂だったんで、
うんうん、
割と使ってたんですよ、なんか三井さんの傷で亡くなったっていうのを知って、
あ、そうなんですね、
あ、マジかって、ね、ちょっと僕もねほろっときましたからね、
いやでもこれはちょっと泣けちゃったんだな、
ね、もうねうまい、
うまいうまい、
本当に泣かせる、
泣かせようとしてないんじゃないかな多分
ですね、なんかあざとさ、
う
ん、
そうそう、あざとさも
そんなない、
う
ん、
まあそういう性分なんでしょうね、
うまいな、
ね、三井さん節とやっぱテーマがもうがっちり合っちゃった感じですよ ね、 ね
あんなヒゲのおっさんが人なん
だから、それはもう
ずるいっていう、もう
まあね、はいはいはい、悔しい、みんなライターは悔しがってましたよ ね、 ね、このネタやれたなって言って、
そうそうそうそう、よかった
ね、よかったです、うん、そして3位が、ウェブマスター林の進化の順番で寿司を食べる、
はい、
これね加藤さんが、はい、あのクラゲについて毒づいて、
はいはいはいはい、はい、そうでしたね、
ま、前々からこの進化の順番で寿司を食べたいっていうのを林さんがずっと言ってて、
言ってましたね、会議を食べ
て言ってて、でもついに出たっていう感じなんですけど、そうそうそうそう、これあの加藤さんが大活躍してるじゃないですか、
はいはいはい、
去年のあのいちご大福、去年1位がいちご大福、
そうだそうだ、あのシュワシュワするいちご大福、
シュワシュワする気がするってやつもあれ加藤さんでしょ、手柄は、
そうです
ね、まあまあ大きなんですけど、
まあまあまあまあ、まあ、解説でね、そうそう、厚みを加えたのは加藤さん、
ね、
ということで、
加藤さんがね来てるんですよ、ぐいぐい、
ちょっとあれですね、来年以降加藤さんをどう取り込むかですよね、そうですよ、
加藤さんマークですよ、ライター陣はね今加藤さんを、まね、十分注意してマークした方がいいと思ってます、
ちょっとね加藤さんに手伝ってもらえる、
そうですね、記事をみんな考えた方がいい、まあ、もちろんね林さんのアイディアですけれども、うん、はい、美味しそうでしたね、それに、
ね、なんか、うん、ああそういう食べ方だっていうのが、ね、
いやこういうことを思いつくんですよね、うん、林さんとかはね、
寿司、お寿司って確かに食べる順番でなんか
そう
みたいな、
はいはい、あるあるあるあるあるあるあるあるある
ある
、
こうトロは最後だよ、光文から始めようと、それをね進化順っていうのは、ね、
いや
ちょっとやられた感ありましたよね、
やられた、しかし思いつけないなっていうのは本当にありました ね、そして4位、
4位以降もねなんか、うん、えこれがまだ4位以下なの、そうそうそうそう、みたいなのがね、そ
う、今年は結構ねヒット記事揃いで、もう大体もうねそうです、集計してても20位ぐらいまでは結構団子、まあ上位3位は結構飛び抜けてたんですけど、4位以降20位ぐらいまではもう大体団子っていうか、
うん、
4位がちなみに、大野法師丸さんの岐阜がペッパーを買った、
はい、これもいい記事でしたね、
ね、義理のお父さんが裸になる記事ですよね、
はい、そうですねなんだあの、ま、ミスマッチ
ペッパーのインパクトに負けないっていうのはもう岐阜が脱ぐぐらいしかないんだなっていうことがよく分かった、
ね、はい、
うん、
であと5位が、
はい、玉木さん
40円ラーメン、
足立区
に40円ラーメン食べに行く、
ね、これもすごい PV がもうどちゃどちゃアクセスがあった、はい、
これ相当な人があのラーメン食べに行ったんじゃないかな、
ね、大丈夫ですかねと思いますよね、あのラーメン、ねね、
あの駄菓子屋でね、どう対応できるんだろうみたいな、
40円のラーメンですからね、うん、で6位がいらないものガチャガチャの宣伝記事、
はい、
告知記事で、
これ大阪のやつですね、
そうです、いらないものガチャといえばやっぱ木立さんですよ、
はい、あの僕もお手伝いさせてもらって、
はい、もうガチャガチャマスターとしてね、
はい、なんか要はバカな格好をしてこうそのいらないものはダメですとか言うっていう、うん、そういう役割なんですけども、
すっかり定着して大阪でもやっていただいて、
ね、この間の東京でも、
東京でも、
はい、
やらせすっかりでずっぱりでやっていただいて、
ね、心折れるんですけどね、あの
人と、いやあれもうちょっと見ていて北瀬さんありがとうございますとしか思えなかったですね、
もうね、あのこれこのこれはこの持ってきてもらったものはガチャガチャに入れられませんって言った時にね、うんうん、なんだろう、みんなね毒づくんですよ、
まあね、そりゃやりたくって来たわけですからね、
そうそう、その怒りがね全て僕に向くんですよあれやめていただけないか
しょうがないんだから ね、まあそんな感じで、さあ7位もすごいです。オオカミウオを釣って食べたらいろいろ大変だった平坂さん、
この辺まだ7位なの？
まだ7位です。
すげえな、
すんごいオオカミウオね、でっかい、ね、
ツイッターであの海外までバズったという、
ね、そうですよね、なんか変なバズり方したんですよね、あれはね、ちょっと誤解されて、で、ね、まあそれが取り消されてみたいな経緯も込みで、もうでっかい話題でしたけれども、ね、うん、8位、お化けの一切出てこない大人のお化け屋敷、はい、
怖かったですね、これ
これめっちゃ怖かったですね、
すごい嫌でした
大人が嫌がるものを用意するっていう、社長に怒られたりするんですよ ね、そのお化け屋敷は入ると、ね、はい、社長に怒られたり、あと外国人の方が英語とフランス語ですごい質問攻めにしたりとか、
何でしょうね、怖いって胃が痛くなる怖さ、
あ、そうですよね、もうなんか肝が冷えるっていうか、ね、もうなんていうか、
ね、なんかもう、うん、本当に胃が下がるような感じの、
胃が下がる、うん、さあこれでまだ8位ですからね、9位あれです、ファミマの入店王の正式なタイトルは大盛況に決まりました、西村さん、
これが9位なのか、怖いな今年、
ルルルルルルルルルルの作曲家の方に会いに行くという、はい、ね、これも大変な話題に、
西村さんは今年はなんかいろんな大物に話を聞くという、
そうですよね、西村さんは
でも、はい、漫画からこう辞書に載る言葉探す、あの記事はこれ入ってないんですね、
これあれはね12月の記事なので今年のランキング外なんですよ、対象外、あれは来年度のランキングに入りますね、は
い、あれが僕もう抜群に面白くて、
あれはすごかったですね、
あれ1月にイベントをも
う、そうです、そう、西村さんの漫画雑誌から国語辞典載りそうな言葉を集めるという、はい、あれが大ヒットして1月11日にカルカルで、
はい、
はい、真昼の国語辞典ナイト、はい、帰ってきますよ、
もう見に行きたいですね、
あれも素晴らしい企画でした、はい、
で10位が古賀さんの、
はい、私です、
プログラム言語綱引きで決めるっていうこの最強のプログラム、これ、はい、何を思って開始したっていう
何だったんですかね、でもね綱引きをやりたいっていうのは結構ずっと編集部内であって、
なんか安藤さんが言うんですよね、
そう安藤さんが何かにつけて綱引きだって言ってて、まあそれもあったんですよね、でプログラム言語って結構みんななんか冗談でいがみ合ったりするじゃないですか、
はいはいはい、
何が最強だみたいな、
言いますよね、
うん、だったら綱引きで決着つけようやって言ってやったらもうすごい盛り上がっちゃって、
ね、
これ参加してくださった方々の本当におかげなんですけどもね、
まあ、これは読んでてもなんかおお熱いなみたいなのがあってね、よかったんですけど、ね、
いや熱かったです本当に、あ、さ、あの三淵さんの写真が最高、
そうですね、
あれ石川くんが撮ったんだけど、
トップ写真から三淵さん入り込んでますからね
そうあれは最高でしたね、これで10位ですよ、
10位怖
ー、うん、だろう、
うわー、だってあんだけバズったやつがみたいなのが、ね、
そうですよ、
全然下の方いますか、11位以下にも、
11位がもちもちの気風に綾波レイを書いてみた北村さん、北村仁さんです ね、うん、たい焼きを泳がせたいねしあやこ、これはもうトップ画像がめちゃめちゃ流行ってすっごいツイートされたんですよ、
まあ、あの画像でなんか勝った感じありましたね、
いやそう、あれはもうあそこで勝ちが決まった記事ですよね、うん、あと13位、石川県は栓抜きとして使えるのか、石川県の形を金型なんていうんですか、あれレーザーカッター、
そうです、ね、あれレーザーカッターで切ってたんですよ、ね、
なんかまあ銅板なんか、
うん、なんかとりあえず石川県の形に切り抜いて
線抜きにした、
まさにタイトル
通りそのままのやつ、そのやったっていう、
でもこれ石川県の方からなんか
そうだ、そう商品化の予定はありませんかって聞かれたんですよ ね、西村さんね、
連絡が来たっていう、
ありませんって答えたらしいですけど ね
なんで西村さん一緒にやりましょうって言わないんだ、
ね、そうよね、そこからよね、本当よね、14位に活動の喜びを見社風に、
これも良かったですね、別役さんの
やつ、そうですね、やっぱ気をそうもちもちの気風に綾波レイとか、
そうです、ね、
ここの辺の何々風にっていう、うん、あと30位だったかな、長寿ギガでドラえもんを、
はいはいはいはい、
何々風にっていうのを器用な人たちがやるっていうのが一つちょっと流れとしてあったんですよね、
まあ主に仁さんと別役さんですけど、
まあ、そうなんですよね、器用な人というとでも本当器用ですね2人は、
ね、うん、何でもやっちゃいますね、
そうですね、あ、器用といえば木立さんの、
はいはいはい、
こたつペン入ってなかったか、あれも上の方だったんですよ、
あ、そうなんですか、
はい、あのこたつにコイル巻いて、はいはいはい、電動であったかくして、でね、
あったかい、
あれめちゃめちゃ器用の塊でしたね、あれはね、はい、あれは確か年末の総集編には入れたと思います、はい、
ありがとうございます、
はい、 そうまだまだあるよ。標高2000メートルの盲腸県境と危険すぎる県境、県境、
県境、県境、はい、まあ、西村さん
ですね。これもあれ福島のホスト長さをみんなでびっくりするっていう、はい、はい、
であれですね、石川さんの
チーズアクロスハンバーグ、はい、
チーズとハンバーグの関係をこう英単語であ
れすごいねと思いましたね。
イントゥとかでオンとか、あなるほど、
そうそうそう、ビットウィーンみたいなね、
うん、もうあれは勉強になるなと。なるハンバーグとチーズの関係ってここまで分かりやすいかと。
でもチーズインハンバーグを見てこれだと思ったわけですよ。
どうやれば思うんですよ、うん、これだと、うん、
アバブみたいなやつとかもねあったもんね。そう、ね、で拾い食い、
はい、大北さんのチャレンジング企画、古賀さんも大活躍の、はい、
もうなんかこれそう、私名刺の裏に拾い食いといえばこの私って書いたんですよ、これが流行ったから。
うわなんだろう、もらった人も拾い食いですか、ね、言いようのない。
入れた後に私の記事じゃないだって気づいて、
うん、そうですよね、大北さんのです
からね、書いたの私じゃないねって。
でもね、もう拾い食いクイーンはもう古賀さんの、
いやいや、とんでもないです、その本当にとんでもないです。でもね、この記事あんなに顔が出る記事が今までなかったから、うん、あれ顔写真が出る記事が、
嘘、
そんなになくないですか、自分の顔ばっかり出る記事って。
ああ、そうかな。
あの公開の後本当にどこに行っても言われたんですよ、うん、あと、はいはい、昔の友達とかからすごい連絡来たり、うん、顔が出ると、あ結構人が読んでくれてるんだな、うん、このサイトはって。
小賀さんの記事って小賀さんの顔をすげえ見るような印象あるんだけどな、気のせいかな。
そうか
だろうな、
俺が俺がですからね、
うん、あの小賀さんか地主くんかいうぐらいの、
本当顔、え地主くんほど。
地主くんは自分大好きですからね。
地主くんはね、まあ、そしてあのうまいの顔が ね、うん、まあそんな感じで。さあ、そしてさらに行くと、
ですね、林さんの、
はい、あのドレスですね、
白と金色に見えるか、はいはいはいはい、金色に見えるかみたいな、
うん、あれ本当に全然白と金に見えなかったですね、あの時に ね見たらね、うん、どういうことって、
こういうドレスだったのかみたいなのがある、うんうんうんうん、
林さんが堂々と着るっていうのね、うん、あれね、
でよくあれ探してきましたよね、なんか
あれなんか普通になんか専売店というか、あのブランドがもう商売気出してやったんですよね、
やったんですか、あれ、
もうここで売ってんぞっつって。
そうでしたっけ、
うん、でそれを買ったっていう、うんうんうん、でも買うのめちゃめちゃ早かったですから ねそれが誇らしいですよね、
さすがというか、
さすがです。
そしてこれ19位なのか、
そう、これでまだ19位だからね。
あの大北さんの塩ビ缶で娘の自転車を作ったら2秒で
壊れました。
タイトルがずるいな、大北さんは。
そうですね、実際2秒で壊れてましたけどね。でもこれ可愛かったね、娘ね、本当にあんな子が可愛い子がいいのかと。
これ19位、これすごい、なんか。
そして20位、
ありがとうございます、はい、
10万本の印鑑を見に行く木立拓、
ね、これまた人のふんどしでみたいな感じでね。
あれでもすっごかったですね、あの
印鑑屋さん、空間はねすごい。
あれ地震とか大丈夫なんですかね。
どうなんでしょう、
もう壁びっちり印鑑なんですね、びっちり印鑑。
あれなんだろう、その壁が倒壊するとかじゃなくて、うんうんうん、印鑑が下に落ちちゃったら、
そうです
よ
ね、
もう元に戻る
ザーンって、ね、
気はしないですよね。
ラピュタみたいにゾーンって全部出てきたら、
そうそう、あれ相当やばいなと思うんですけどね。
はい、
そうか、ちょっとあの10万本の印鑑に地震対策をしに行くっていう記事でもいいかもしれないですね。
もう次ね、また行けるかもしれないですよ、ね、でもこれは本当にあの店主の方もすごい面白かったですね。もう
ほぼ民族学の先生みたいになってたん で、
ね、普通の印鑑屋のおっさんなんですよね。
そうです、だから別にその何か教えてるとかそういうのではなくて、教えてるといったらせいぜい篆刻、要は印鑑掘るのを教えるぐらいの人で。
そうかそうかそうか、でも本当に現地にも足を運んで珍しい、
そ、そのご当地名字みたいなのがあると聞いたら、そのご当地まで行って、市役所とか町役場行ってちゃんと名字採集してくるみたいな。
すごいですよね、まあ、好きなお好きなんでしょう ね、でもそうそう、木立さんがでこれ行くからっつって珍名さん募集したんですよね、ツイッターで。そうですね、
ツイッターで変わった名字あったら、その印鑑屋と対決してくるから教えてくれって言ったら、あれが 6000RT かなんかを2日ほどでしちゃって
バンバン金
持ってきたわけですよね。えらい集まりましたからね。
で本当にない、すごい本物の珍名さんも
ありました、ね、うん、逆に本当の珍名はあるんですよ、印鑑が。
あ、そうかそうか、有名、
珍しすぎて有名で、だから 割とありきたりな名字なんだけども、はいはいはい、字がちょい違うみたいな、
そういうところが穴なんだ。
そうなんです。あとね、三土さんもね結局探せなかったんで。
あ、そうなんですね。
三土さんも探してきてくれって言われた
んですけど、
あの三っていう数字がつく名前がすごく多くて、
へー、そっか、じゃあ埋もれちゃって、
埋もれちゃって
あるのかないのかちょっとよく分かんない、
分かんなかったんですけども、
あ、いや、あれも本当にすごい、ちなみに今絵が出なくなってるんですね、どうやら。あ、乗りました。 あ、ありがとうございます、はい、さあこれでまだ20位、
ね、こっから下もこれが
そうですね、流行ったのばっかりですからね、
作ばっかですよ、ね、
北村さんが結構今年すごいですね。21位、覚えてますか、電車の中の水飲み封筒、北村仁
が、これ覚えてますかって言われても、覚えてるのがいくつ以上だよって話じゃないですか。
私覚えてます。
あ、小川さん覚えてる、
覚えてる覚えてる、26歳、あ、36歳、
怖っ
36歳、
今ナチュラルに10歳言ったな、怖え。
ね、
36はまだ、
36はまだ覚えてます。
見たことはありました？
全然あります、新幹線で、はい、あれでワクワクしながら飲んだ覚えありますね、
はいはいはい、意外とじゃあまだ遡れんのか、うん、
そうですね、どれぐらいまでなんでしょうね、うん、デッドラインは。その辺のラインを探ったりする記事とかもいいですよね。そうそう、黒電話、
ね、
黒電話覚えある境目みたいな、ね、
は
い
は
い、
今中学生なんかだと、あの巻き戻しの意味が分かんないとか言うじゃないですか。
あ、
カセットテープがないから巻き戻して何を巻くんですかって言われるっていう、
テープだよっていうのが分かんないんですね。
そうそうそう、らしいですからね、そういうものもあるんで。
そうか、
ね、で22位がまた大北さんの、
はい、
牛タンがうまいことが分かったっていう、あのなんだ、大北さんね、家族をうまい具合に使いすぎです。あの人
だってこれは娘、19位娘、22位嫁、
ね、高瀬さんのあの文章がね、もう食いたくなるに決まってんじゃないですか。
あれ、これはシリーズ化して、次のとんかつ、
ね、
あれは12月だったんでこれ入ってこなかったんですけど、ね、あれもすごかったですね、高橋さん、ね、
なんか沖田さん汚いずるい
そうか、いやでも、ね、牛タン美味しそうでしたね。
美味しそうでしたね、あれは食いに行きたい。
あれなんか光栄で食べられるらしいですよ。
え、マジで、
うん、
あの店光栄に入ってるの、
なんかに準ずる店が入ってるらしいという情報を得ました。今度行きましょう、みんなでね、
それは行かねばですね、
うん、そうですね、はい、ここでまだ22位、23位もみんな大好き、
はい、あの小野さんの
プリキュア、
キラキラを中和するという
小野さんが全プリキュアになるっていうね、
あのド変態中年の小野さんがっていう
これね、
まあまあ小野さんも自分の顔を出してきますけど、
そうですね、
なんだろう、小野さんはあの自分が好きとかじゃなくて自分を武器として使うことを知ってます
よね。そうそうそうそう、あ、今カンペが出ました、はい、今53分です、はい、
そんなデジタルなカンペの出しますのか
今ねモニターに出して、ね、
モニターの画面にね打ち込みで見せられましたから
石川くんが、はい、じゃあ53分ということでどうしましょう、ちょっとちゃっちゃといくかな、最後までせっかくだから、はいはい、で24位、92歳の古書店、古書店主が語る戦後の本屋の風景、
これも沖田さんですね。
そうですね、25位、あ、これ豪華客船来航、乗客4000人がイオンに押し寄せる桜井美香、
あのトップ画像がなんかすげえ迫力のやつ、
ね、あれ団地かっていう豪華客船、ね、すごかったですよ ね、これ26位もいいですよ、妻がナイスステークに対して真剣すぎる
あ、これです、ね、
ミニマムが極まって、
奥さんが本当こだわりすぎてました、
これでもこれすごい技術だなって思いました。うこういう
これだ、ザ・デイリーポータルですよね。
そうですね、強みがね、うん、27位鳥獣ギガでドラえもんを、はい、これも北村さんの ね、 で28位ホームでパブ飲みできる駅についに行ってきた大津畑恵子、はい、これ良かったですね、いい店、
染みましたねあれは、
うん、あ、で天才が出てくる記事としては29位、本物天才高校生の作るジオラマがすごい、土屋さん、これ結構あの文房具、
これすごかったですね、うん、
文房具天才少年に
近いもの
を、ね、近いものを感じる、うん、そう、あの土屋さんはこの間のデコチャリもそうですけど、はいはい、天才少年の取材すごいうまい
ですね、
ね、ですよね。で30位が競馬場の形が残ってる住宅地に行ってみた大山さんです、
はい、大山さんもなんか割と前からここ行きたい行きたいっておっしゃったところだったはずなので、
うん、
あ、ついに行ったかみたいな思いで読んでましたけどね。
大山さんこれぐらいのねクラスのヒットをね、もう全もう大体全部がこれぐらいのクラスのヒットなんです
よ。毎回大山さんのやつ
すごい、ね、あの拡散してるし、さすがなんですけれども、はい、以上これが2015年デイリーポータル Z のベスト30でした、はい、
ありがとうございます。
いかがでしたか。
いやー、なんだろう、 これで30位かと思うとちょっと
まだまだありますからね、ヒット記事は、うん、
どの辺まで来るとああようやくまあまあ6位ぐらいだなぐらい納得できるんだろうか
そうですね、
30位まで全部ベスト10に入って
た、そうですね、本当そんな感じ、ちょっとね今年は頑張りましたね、デビューポータルは、
すごいな、
はい、いや木立さんもでもあのヒット記事を量産していただきありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、来年もぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
まずは、年末に木立さんは今回の文房具少年の、その後の記事が公開になりますのでね、は
い、あまあ、言ってしまうと、
言いましょう、
あの文房具図鑑がなんと出版が決まりまして、
お、
はい、来年3月、
すごいですよね、
ケンタロウ君が中学生になる前にということで、あの文房具小学生とい う,
ここ、こう肩書
きでいられるうちに
それ帯に書きたいですもんね、
はい、出版されるということで、はい、全国の書店で文房具図鑑ご予約ください、
楽しみですね、でもこれはちょっとみんな刺激、うちにも買ってね息子に読ましたいですわ、
ぜひ、
うん、と、うん、はい、そんなわけで今年も1年木田さんお疲れ様でした、ありがとうございました、は
い、あり
がとうございます、はい、では告知というのは大きなものが今ないんですけれども、年末年始企画が今言ったあのヒット企画のあとその後のような記事をたくさん用意して12月29日から1月4日まで、通して公開になりますのでどうぞお楽しみに、そして1月11日東京カルチャーカルチャーで国語辞典ナイト、真昼の国語辞典ナイトだ、昼にやるんです ね、これ西村さんと飯間先生、あの三省堂のあの国語辞典の編集者編纂者である飯間先生が出てやりますのでどうぞおいでください、予定開けといてください、ではそんな感じで、あ、ラジオは今年最後？
お、最後だ。
ラジオ今年最後です。では皆さん良いお年を。
良いお年を。
良いお年を、さよなら、ありがとうございました。